ヨハネによる福音書20章19節から23節です。新約聖書210ページです。ヨハネによる福音書20章19節から23節まで、新約聖書210ページです。それでは拝読いたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。アーメン。それでは、鳥なしの祈りに続き、聖霊を受けよと、題し、末森神学生に、メッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心より賛美いたします。今日も変わらないあなたのご愛によって、私たちを一人一人の名を呼び、あなたの体であるこの神殿へと導いてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたの体であるこの神殿で、この時間、今日の一日過ごすことが許されている幸いを心から感謝いたします。いよいよ私たちはこの教会にあなたが注ぎたいと願っておられる、その聖霊の日の恵みを待ち望んでいる、この祈りの時を過ごしております。この祈りの時を私たちに与えてくださり、心から感謝いたします。その中にあって、私たちがあなたの御前にひざまずき、本当に悔い改め、信仰のない者が信仰に立ち上がり祈ることができるようにと、主よ、今日もあなたが御言葉を持って私たちを導いてくださり、あなたのもとへと、近くへと引き上げてくださいますことを信じて、心から感謝いたします。あなたの御前に私たちは等しく、本当に足るに足りないものです。泣きに等しいものです。主よ、しかしその泣きに等しいものをあなたはお選びになりました。ありがとうございます。ただただ一方的なあなたのご愛によって、この御言葉に預かることを感謝いたします。どうか今日この場で、あなたの命であるこの御言葉に、私たち余すところなく皆が預かることができますように、聖霊様豊かにこの場所を支配してください。主よ、心から感謝いたします。この時間あなたの御手に委ねます。一切の栄光を主よあなたにお返しいたします。この時を感謝し、尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。鎖兄弟の羊の、お祈りにもありましたように、昨日はですね、あいにくの雨の中でありましたけれども、本当に多くの方々と共に霊園見学をし、また、ハイキングというか、それぞれですね、いろんな施設を回って子どもたちと一緒に楽しむことができました。本当に、行った方も行かれなかった方も祈りに覚えてくださったことを心から感謝いたします。今私たちはイエス様の復活を喜びのうちに終えですね、そして、聖霊の降臨、ペンテコステの時を待ち望んでいる時であります。 このペンテコステというのは先週も野口牧師が語ってくださいましたけれども、50日、イエス様が復活された日の翌日から数えて50日、そしてこの使徒言行録2章のところに書いてありますように、またそれは五旬祭というふうに呼ばれます。ユダヤ教の三大の祭りの一つとしてですね、今もきっとユダヤ教では祝われるんだと思うんですけれども、この五旬祭というのは麦の収穫を祝う祭りでもあるわけです。この時私たちはまさに農夫たちのようにですね、主に与えられるこの収穫を前に本当に期待して、主に期待して待ち望む恵みへのその備えの時であるということが私たちは分かります。そしてこれは同時に主の与えてくださった忍耐の時でもあると思います。未熟もこの50日というのが主が与えてくださった時間です。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのですと、そのようにヘブル書にありますけれども、この与えてくださったこの時、私たちは自分の思いでいくとですね、イエス様は今日のヨハネ伝のところで、アサリ羊が読んでくださいましたけれども、イエス様が十字架におかかりになり、そして弟子たちはイエス様が復活すると言っていたけれども、しかし現実目の前にはそのイエス様を殺したユダヤ人の人たちがいてですね、また自分たちも弟子である以上いつか自分たちは今度は殺されてしまうんではないか、そのような恐れの中で、このヨハネ20章のところに書いてあるように、家の戸に鍵をかけて、そしてビクビクガタガタ震えていました。そしてイエス様はその真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言って、イエス様が復活されたイエス様がそこにお立ちになったわけです。そして聖霊を受けなさいと何度も何度もイエス様がお語りになった、弁護者でありまた助け手であるこの聖霊を受けなさいとおっしゃり、そして天に上げられました。この50日という間がですね、まあ、すぐにイエス様が復活されて、そしてすぐにそのイエス様がおっしゃっている聖霊をすぐに私たちに下してくださればいいのにと私たちはすぐ思ってしまいます。私も本当にせっかちな人間であるので、すぐ祈ったらすぐ答えてほしい、こんな50日も待たないですぐ聖霊を下してほしい、そのようにですねすぐに思ってしまうんですけれども、この50日というこの忍耐の時がどれほど私たちにとって大事な時であるのか、今日は御言葉を通して私たちは主から聞きたいと願います。購読でご一緒にお読みしました歴代志下の20章、このヨシャファトの勝利と書かれているところであります。ユダの王であるヨシャファトは、この前に遡ってみますとですね、17章のところから読んでみますと、このヨシャファトのお父さんは主の目に悪とされることを行い、主を求めることをせずにですね、この16章11節のところでは、最後このヨシャファトのお父さんは足の病にかかり、その病は極めて重かった、その病の中にあっても、しかし彼は主を求めず医者に頼ったと書いてあります。それほどこのアサという王は主を求めることを最後までしなかった王でありました。しかしその中にあってヨシャファトは徹底的にどのような時にあっても主を愛し主を求める王様でありました。主はいつもヨシャファトと共にいて、20章に書かれていますように、主を求めいつも彼の心は主の道にとどまり高められていたと、そのように書かれております。またそれゆえに主は富においても、また兵士の数においてもヨシャファトを祝福してくださいました。しかしこの後というかで、この前にですね、ヨシャファトは、まあ、そのような、栄光が与えられて、しかしその中にあってアハブというこの偶像を拝む人たちとですね、者たちと隕石関係を結んでしまうわけですけれども、しかしそれでも 常にヨシャファトはその罪を犯すそのような時にあっても主はヨシャファトを守り、災いから彼の命を守られました。このヨシャファトにあるこの勝利の秘訣はこの主を求めるという姿勢にありました。19章のところでこのように預言者がですね、ヨシャファトに言っております。このあなたには、犯した罪ですね、悪人を助け主を憎む者の友になるとは何事ですか。そのため主の怒りがあなたに下ります。けれどこの最後のところであなたに良いことも見られます。それは揺るぎない心で神を求めました。そのようにヨシャファトのことを語っております。今日のところではこのモアブ人とアンモン人という人たちがヨシャファトに北から南から連合軍になってですね、ヨシャファトに戦いを挑んできました。しかももうすぐそこにエルサレムの近くにもう来ているということを知らされたわけです。その時にヨシャファトは3節のところ、ヨシャファトは恐れ主を求めることを決意し、ユダのすべての人々に断食を呼びかけた。ユダの人々は主を求めて集まったと書いております。ペンテコステを待ち望む私たちはこの時このヨシャファトのようにもう一度主を求めることを決意しなければならないのではないでしょうか。そのために与えられたこの備えの時ではないかと私は思います。そしてこの祈りが、このヨシャファトの祈りがですね、この教会に起こるということが、それがまさにリバイバルであると思います。9節のところで、20章9節のところで、ヨシャファトはこのように祈っています。もし私たちが裁きとして剣、疫病、飢饉などの災いに襲われたなら、この神殿にこそ皆が留められているのですから、この神殿の前で見舞いに立ち、苦悩の中からあなたに助けを求めて叫びます。あなたはそれを耳に傾け救ってください。そのようにヨシャファトは神殿で祈るわけです。この神殿であるこの教会はマタイに有名なところです。ペテロの信仰告白の上に教会は建てられ、天と地とを結ぶ場所であり、また天国の鍵を授かっている、そのような場所であると教会は言われています。イエス様がお語りになりました。イエス・キリストが頭である教会に、万物は言葉によってなり、なったもので言葉によらずにならなかったものは何一つない、このイエス様のを頭とする教会に、エフェソ書でこのように書かれています。すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場所だから、教会で祈る祈りには力があるということです。なんとなく人が集まってるからここで祈れば、なんとなく聞かれる、そのようなものではなく、このイエス・キリストという実態を伴っているから、教会で祈る祈りに力があり、また勝利が与えられるわけです。心を一つにして二人または三人が私の名によって集まるところに、私もその中にいる。インマリエルの主が教会にそのように語りかけているのです。この苦悩の中で神殿で祈り求めることをヨシャファトは決意し、またそこに多くの人々が集まりました。そしてユダの人々に断食を呼びかけました。先ほどアサリ兄弟の祈りにもありましたように、手法にも書かれておりますけれども、私たちは今日からまさにこの聴衆がかかりですね、21日間の断食祈祷、小坂井兄弟の病の癒しのために祈りを捧げることを主が願っておられます。この断食祈祷というのは、私たちは食事を食べてこの体、この肉体生命を守っています。その肉体生命であるこのを支えるこの食事をその期間経つということ、そして祈るということは、まさに命を懸けて何とかして主に動かしていただきたい、この山、その命がけの祈祷だということです。この時何一つこのことが偶然に起こっているのではありません。すべては神の許しの中で起こり、先ほど賛美しましたように、主の知らぬ試みもない、主の知らぬ苦しみもない、 主のなされなかった試みもないし、私たちが主以上に苦しむこともないわけです。イエス様が全てを苦しみ引き受けてくださいました。そしてあの初代教会に注がれた聖霊の火がまさにこの教会にも下るのを待ち望んでいる私たちに、今目の前にこのモアブとアンモン人がですね、連合軍で押し寄せてきているように、この病という大きな問題、これが私たちに押し寄せてきています。その時に私たちはまさに十二節でヨシャファトが祈ったように、攻めてくるこの大軍を迎え撃つ力はなく、何をすべきか分からず、ただあなたを仰ぐことしかできません。そうです、私たちはただ主を仰ぐことしかできません。主の十字架にすがって祈ることしかできません。しかし主がそのことを望みなのです。この兄弟の癒しも主が望んでおられることなのです。この教会の聖霊の火を下し、リバイバルを起こすということ、また世界宣教の召しに本当に私たちが立ち上がって多くの宣教師を出していくこと、これは主が望んでいることです。私たちの側から出たことではありません。リバイバルを願うなどという本当に尊いこのような思いは決して私たちの内側から出るものではありません。少なくとも私の内からは出ません。私はいつも言うんですけれども、本当に昇進なですね、昔から昇進だ昇進だってことあるごとに言ってるんですけれども、ちょっと余談になりますけれども、以前ですね、この昇進、自分が昇進であるということを、この昇進は父から譲り受けたものだということで、ある時父にですね、私のこの昇進はお父さんから受け継いだんだと思うわって言ったらですね、父が、そうだよって言ったんですね。自信持って言いました、父は。そうだよ。昇進で何が悪い。人間は多少、気が小さいぐらいの方が傲慢にならなくていいんだって言ってね、言いました。あ、そうだなと思って、私は納得したんですけれども、まあそれは余談ですけれども、このような本当に私も自身も本当に小さな心を持っています。私は決して戦いにこう立ち上がってですね、戦闘を切っていくぞなんていうような思いは決して私の内からは出てきません。またましてや命を懸けて戦うなんていうことは私の内からは出てきません。これはすべて主のあふれる愛から出てくるものです。私たちが今日この時、今日から祈りに立ち上がろう、これは主の愛から迫られて出てくるものです。主が何とかして、父なる神様が何とかして罪人を救いたいと願い、そのために一人ごとさえ惜しまない、その愛から出てくるものです。主が兄弟を癒したい、そう願っているからです。この断食祈祷ということで少し証しをさせていただきたいんですけれども、先月の末からですね、私の父が、義理の兄と姉のご主人と、そして私の主人を連れてアメリカ旅行に行きました。10日間の旅だったんですけれども、まあ、その期間私は自身は主に迫られてですね、この7日間の食事を聖別して祈るという機会を主に与えられました。で、まあ、この旅を始まる前にですは私はそんなにあまり乗り気じゃなくてですね、まあそんなに、まあそれぞれみんな忙しいし、また婿たち行くかなっていう思いもありまして、まあそんなに乗り気ではなかったんですね、正直に言うと。そしてまた日程を聞くと、ちょうど受難週とイースターが重なっているということで、そしてちょうど新年度にも向けて総会の準備がなされている。これからいよいよ玉川教会が野口牧師を送り出すという時に、そんなアメリカ旅行なんてっていう私の小さな信仰でではですね、それぐらいにしか思うことができませんでした、最初。しかし、まあ旅行の本当にチケットを取ってですね、父が本当に行きたいというその願いを、それはもうまさに主から与えられたものだったんですけれども、その思いを持って、チケットが取られですね、着々とその旅行の準備が始まりました。でその中で父もですね、ただ憧れのルート66を楽しむために企画したはずだったんですけれども、まあなんとなく楽しむだけじゃ終わらないだろうという思いがきっと父の中でもなんとなくしててですね、まあそのような中で、私はこの本当に祈るということを主に迫られました。 以前にもお明かししましたが、私がこの主に与えられたこの献身という使命に立ちですね、そして将来牧師となり、また願わくば本当に宣教師として世界に使わされていきたい、そのような願いが主によって与えられたときに、同時にこの使命が私の夫である主人と一緒に伴わないものではないということを、主人が共になってその一緒に担っていくことができるということを、主人なしでは絶対にありえないんだということを私は祈り続けているわけであります。そしてこのことは少なくとも戦いの好きじゃない私もですね、少なくとも少しでも命を懸けて主に聞いていただかなければならない問題であります。そして私はこの7日間ですね、御言葉を握って、あなたはこの結婚を祝福されるとおっしゃったじゃないですか、あなたは全知全能の神じゃないですか、死人さえ復活させてくださる主じゃないですか、そしてあなたは私の救いを彼に見せようとおっしゃったじゃないですか。そのようにして、まあこの7日間、もちろん旅の安全ですね、圧倒的な主の守り、そして恵み、そして栄光とともに、まあ主人が本当にそのことによってですね、大きな祝福を得るようにと祈らせていただきました。決して私はこのことを通してですね、決して私の信仰が立派でそのように成し遂げたなんていうことを言っているのではありません。そうではなく、主は事実その7日間の祈祷を通して動いてくださったということです。結果このような貧しい、本当に犠牲なんていう犠牲にはもう一切なりません。しかしその本当に小さな犠牲であっても、主はこの本当に祈りにはっきりと奇跡を持って応えてくださったということです。そのことを私は証しできる、それだけのことなんです。そして証しし、するように主に迫られているということです。そして本当に大きな、この小さなものの祈りに想像もしなかった大きな祝福を持って主は応えてくださいました。そのことの証はですね、いつか時が来た時に本当にすることができると信じておりますけれども、今日から始まるこの21日間の本当に聖別された祈祷に、主は教会の祈りにあふれるほど祝福を持って応答してくださるということです。そのことを私たちは信じなければなりません。そして病は癒されるということです。エゼキエル47章に書かれている御言葉が、神殿の敷居のもといから湧き上がって流れる水によって溢れる果樹が大きくなり、葉は枯れず果実は絶えることなく月ごとに実をつける、この御言葉が成就するということです。それゆえ主はこのペンテコステを待ち望む私たちに祈りの時を与えてくださいました。まさに教会の祈りです。20章の13節のところに、ユダのすべての人々がその幼子も妻も息子と共に主の御前に立っていたとあります。まさに教会はそうではないでしょうか。幼子も妻も息子もすべての人が主の御前に立って祈るところです。そしてその祈りに主は、15節からのところです、この大軍を前にしても恐れるな、おじけるな、これはあなたたちの戦いではなく神の戦いである。明日に敵に向かって攻め下れ、見よ彼らは膣の坂を登ってくる、その時あなたたちが戦う必要はない、固く立って主があなたたちを救うのを見よ。これは私たちの戦いではなく神の戦いであると主は語られました。私たちの信仰生活は自分勝手に戦うのではありません。この神の戦いに一人一人が立ち上がり、主が私たちを救うのを見るのです。そしてそれは私たちが現実のただ中で起こる様々な問題、経済的な問題、また家族のこと、子供のこと、病のこと、人間関係のこと、それらすべてをこの今日のヨシャファトのように、ただ私たちはあなたを仰ぐことしかできません、この私を救ってくださいと、そのように持っていくとき、その戦いが自分の戦いではなく、自力で戦うものではなく神の戦いになるのであります。それゆえに主は問題を起こされるのです。時に私たちが祈りに問題がなければ、私たちは一向に祈りに立ち上がることできません。そのために共に立ち上がることを主は許してくださっているのです。 戦われるのはあなたではない主ご自身です。だから勝利があるのです。自分で戦ったところであるのは虚しい敗北です。しかし主が先頭に立ち、主が戦ってくださるから私たちは勝利を得ることができるんです。そこに希望があるのです。皆さんの戦いはどうでしょうか。皆さんが抱えている様々な問題は神の戦いになっているでしょうか。これは神様の問題、そしてこれは自分の問題、そのように祈ってはいないでしょうか。信仰生活は最初から最後まで神の恵みのみによるものです。そして全領域において私たちの信仰生活は神の戦いであるということを知らなければなりません。それゆえインマヌエルの勝利が私たちに与えられています。そして今日の説教のタイトルにもさせていただきました、イエス様がヨハネによる福音書20章に戻ります。それゆえイエス様は私たちに聖霊を受けなさいと今日語られるのであります。あの弟子たちも信仰を持ってイエス様の前に出て信仰を告白し、そして十字架を私も追うことができますと言ったけれども、最後イエス様を裏切ることしかできなかった、イエス様を三度否むことしかできなかった、そのような自分たちであった一番弟子であるペテロ、そして本当に一番近くを歩いてた弟子たちもうこの聖霊を受けなければ本当に命をなくしても迫害を恐れずに立ち向かうそのような人となることはできませんでした。それしかしその復活の霊を受けたとき、ペテロも最後まで迫害を恐れることなく立ち上がり、最後殉教するまでの信仰が与えられました。それゆえ私たちは今聖霊を受けなければならないのです。いや、受けようと主がおっしゃるのです。そして聖霊の日が下るということは、聖霊の日を受けるということは、一人一人に祈る力が与えられ、また病が癒され、問題に勝利し、多くの救いが起こるということ、もちろんそれに他なりません。目に見える形でそのような素晴らしい祝福を得ることです。しかし今日ヨハネの20章でイエス様が行われたこと、なさったこと、おっしゃったこと、復活の主が弟子たちにされたこと、それは手と脇腹をお見せになったということです。そしてあなた方に平和があるようにとおっしゃいました。聖霊の日を受けるということは、聖霊十万のイエス様の弟子として歩むということは、日々、いや一瞬一瞬、この主の手に開いた釘の穴、そして脇腹の傷を見るということではないでしょうか。毎日見続けるということではないでしょうか。なぜならこの主の打たれた傷のゆえに、私たちに平和があるからです。この打たれた傷ゆえに癒しがあるからです。決してミラクルのようにパッと起こるわけではありません。イエス様が引き受けてくださるから癒されるのです。このイエス様の傷を無視して聖霊充満はありえないということです。そしてイエス様が弟子たちにこの傷をお見せになったのは、何かお前たちがこんなに私を傷つけて、これがお前たちがやった傷だよと、そのようにイエス様が見せたのでしょうか。そうでありません。イエス様がこの傷を見せたのは、これほどまでに私はあなたを愛しているということです。この傷を受けたほどに私はあなたを愛しているということです。そしてあなたのすべてをあがなったということです。すべてを救ったということです。そのためにイエス様はそのようにお見せになってくださいました。そしてもう一つ、このリバイバルが起こるという時は、 私たち一人一人の信仰が問われるということです。他の誰かが問題ではありません。あの人の信仰がまた立派だから大丈夫なのではありません。あの人が祈ってるから大丈夫なのではありません。近くにいる人が聖霊充満だから大丈夫なのではありません。あなたの信仰を主はご覧になっておるのです。そしてあなたの祈りを主は聞かれるのです。私たち一人一人がその苦しみの中にあって今日のヨシャファトのようにあなたを仰ぐことしかできません、もう私には何もありません、イエス様助けてください、その祈りを主は待っておられるのです。教会にその祈りを待っておられるのです。なぜなら主はお一人お一人にこの傷の跡を見て見せ、私はあなたを愛しているとおっしゃるからです。それゆえ主は一人一人に聖霊を受けなさいとおっしゃるのです。聖霊を受けなさい、そして誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る、あなたのうちに許しはありますか、隣人を愛することに勝利していますか、許すことに勝利していますか、また使えることに勝利していますか。イエス様が私を許してくださったように、愛してくださったように、私の足を洗ってくださったように、隣人を許していますか。まさにこの聖霊の火が下るということは、このリバイバルは私自身のうちに聖霊の火が注がれるとき、内側から私自身が変えられるということです。そして私が主と出会うということです。そしてそのイエス様の血潮によって私自身が復活のその力に預かり、そして使命に立ち上がり出ていくことができるということです。いよいよ主はこの教会に大きな恵みを持ってお答えになる時がいよいよ迫っています。この教会の使命である世界宣教において、この地域の魂の救いにおいて、またこの教会につながるお一人お一人が与えられているその問題における勝利も、主がいよいよお与えになろうとしております。家族が救われます、回復が起きます。その前に私たちは本当に祈りに立ち上がらなければなりません。主を求める決意をしなければなりません。少子でお読みしましたイザヤ書54章2節3節をお読みします。あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、惜しまず綱を伸ばし杭を固く打て、あなたは右に左に広がり、あなたの子孫は諸国の民の土地を継ぎ、荒れ果てた町々には再び人が住む。この御言葉が私たちの教会に与えられていることを信じます。主が今日お語りになりました。いよいよ主がこのような祝福を持ってこの教会をリバイバルしてくださいます。この惜しまず綱を伸ばしというところでですね、他の訳では思いっきり綱を伸ばしてというふうに書いてありました。そうです、私たちは思いっきり綱を伸ばし、そしてこの主の約束を待ち望みたいと思います。そして悔いを固く打て、私たち一人一人がこの本当に信仰という悔い、また祈りという悔いをしっかりと打って、このリバイバルで吹き飛ばされることが決してないように、私たちがこの時しっかりこの御言葉を握って祈りたいと思います。主よ、私に聖霊を下してください、信仰をください、私に十字架の愛をください、許し力を与えてください、悔い改めを与えてください、そして出ていく宣教の力を与えてください。主はこの教会を祝福されるために今日この御言葉を語られたことを心から信じます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心より賛美いたします。あなたの力強い命の御言葉が今日私たち一人一人に注がれたことを信じて心から感謝いたします。主よ、私たちは今日この御言葉を握りました。主よ、いよいよあなたが、その時が迫っております。いよいよあなたが聖霊を注がれ、この本当にこの教会に、今は少ないけれども主よ、本当に多くの魂の救いを与えてくださり、病を癒してくださり、ありとあらゆる問題に勝利を与え、そして何より私たちを 当に根っこから作り変えてくださることを信じます。主よ、どうぞ私たち一人一人に聖霊を注いでください。主よ、聖霊の力を注いでください。あなたの聖霊がなければ許すことができません。愛することができません。出ていくことができません。あなたの真理を分かることができません。主よ、聖霊を注いでください。そしていよいよあなたがここに共に生きておられることを、どうぞこの教会をもって大いに証ししてください。印をもって、主よ、あなたが本当に今インマリエの主がここにおられることを、この日本本に、そして世界に教えてください。そのために今私たちに祈りの霊を注いでください。21日間いよいよ今日から断食の祈祷を持って、性別して兄弟の小堺兄弟の病の癒しを祈ります。私たちに信仰を与えてください。癒してください。主よ、あなたは癒し主です。癒してください。あなたにそばその力があります。そしてあなたはその力を私たちにお与えになりました。ありがとうございます。必ず主よ、あなたはこのことを通して大いなる栄光を表してくださることを信じます。主よ、ありがとうございます。あなたの御名を心から賛美いたします。感謝して尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。